パリサイ人の一人で、その名をニコデモというユダヤ人の指導者がおりました。このニコデモが夜更けに主イエスのもとを訪れたのであります。ニコデモはパリサイ人で、ユダヤ人の指導者でありました。ユダヤ最高会議のメンバーであったも、立ったとも言われています。学識、見識、経験、豊富な人間関係において、並ぶものがないような人生の成功者でありました。本来であれば、ニコデモは、その人生の晩年に、高い山の上に立って、小さく見える山河を見下ろすような、優越感と満足感に満たされる年齢でありました。自分はこのユダヤ民族にとってなくてはならない存在である、悔いのない素晴らしくもまた誇らしい人生であった、そのような高揚感に浸っていたのではないかと思います。尊敬する先輩たちはすでに天に召され、寂しさを感じる年齢となっておりましたが、これまで競い合ってきた同胞たちの何人かはまだ同じ最高会議の構成員としてその務めを果たしていたと思います。またニコデモは自分が育てた後進の若手パリサイ人たちとも共にその務めというものをこれからもまた果たしていきたいというような、そのような思いを持っていたかもしれません。ローマ帝国の圧迫というものは受けておりましたけれども、宗教的にはある程度の自由が認められており、それなりにうまくお付き合いをすることができていたのであります。妻や子供たち、孫たちも幸せに過ごしていたでしょう。ニコデモは人から見れば理想的な人生を生きた幸せな人であったと思われます。しかしこのニコデモは主イエスのところに何の前触れもなく突然に訪れたのであります。主イエスはニコデモから見れば家柄があったわけでもなく、大工の子という新しい立法解釈を行う指導者ということでありました。時は真夜中でありました。おそらくニコデモは社会的立場を意識して人に見られるのを警戒したのであろうと思われます。ニコデモは晩年になっても解決できない一つの悩みを抱えておりました。本当のところ、人間に対する神の御心というのはどこにあるのだろうか。ニコデモは同僚たちから聞かされているイエスの教えというものを聞いて、そこに一つの真理というものを見出そうとしていたのであります。住まいに招き入れられたニコデモは、老年なまた謙遜に感じられる口調で、話し出しました。先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないならあなたがなさっておられるような印は誰にもできません。ニコデモは主イエスが正しい立法解釈をしておられることに対し一定の評価をしておりました。またそれに加えてその印への評価もしていたのであります。主イエスは病や障害を持っている人たちを癒し、また神の言葉の正しい解釈を教え、食料を分け与えられるという、今日でいうところの医療や教育や福祉の働きというのを率先して実践しておられたのであります。 長年にわたり政治的な責任にも深く関わっておりましたニコデモは、これらの主イエスの働きに対し偽りのなさというものを感じ取っていたのではないかと思います。ニコデモは主イエスの愛の実践や働きに対して心惹かれるものがありました。ニコデモはモーセの律法を一度なく守り、民を指導している自分たちパリサイ人の在り方というものに対して疑問を持っていたわけではなかったと思います。したがって年老いて死を迎えるに際して特に不安があったというわけではないと思います。律法を正しく守ってこれまで生活をしてきておりましたので、他のパリサイ人の人たちと同じように復活の恵みというものに預かることができる、そのようにも考えていたのであります。実はサドカイ派の人たちというのは復活というものを信じておりませんでした。けれどもパリサイ派の人たちというのは復活というものを信じていたのであります。しかし主イエスは神の国というものがあり、私たちのあるものはその神の国に入れてもらうことができると仰せになっておられました。もし本当に神の国があり、その神の国に入れてもらえるのであるとすれば、自分もそこに入らせていただきたい。そこには交わりがあり、また喜びがあると言われている。そこでの交わりと喜びというのは一体どのようなものなのだろうか。主イエスのお働きの現場というものには貧しさやまた無学さ、そして惨めな環境というものが広がっていました。しかしそこには不思議なことに生きることへの喜びというものがあったのであります。勇気を出して主イエスのもとを訪れたニコデモに対し、主イエスはニコデモをじっと見つめられ、慈しみに満ちたその顔で仰せになりました。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは主イエスのことを神の御子であるというふうに思っていたわけではありません。それでも一角の律法の教師であり、また勇気ある活動家であると評価をしておりました。そこでぜひ神の国の理解と導きになる言葉というものを得たいと考えていたのであります。ニコデモはおそらくあなたのような経験と実績のある人であれば、間違いなく私が言う神の国に入ることができるでしょう。安心してお帰りなさいと告げられるのではないかと想像しておりました。しかし、主イエスのお答えは大変意外なものであったのです。誰でも新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない。そのように告げられたのであります。ニコデモは、新しく生まれるというのはどういうことだろうか。一瞬、意味がよく理解できなかったと思います。しかし、ニコデモは幸いなことに、神に対する謙遜さというものを失っておりませんでした。ニコデモは動揺する自分の思いをごまかさないで、率直に主イエスに応答したのであります。人は年を取ってから生まれるということがどうしてできますか。もう一度母の胎に入って生まれることができるでしょうか。とても高度な宗教問答のように聞こえます。しかし私たちはここに主イエスの真剣さというもの、 そしてニコデモの真面目さというものを見て取ることができるように思います。主イエスは慈しみを持って再びお答えになりました。よくよくあなたに言っておく、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊である。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったからとって不思議に思うには及ばない。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかは知らない。霊から生まれるものも皆それと同じである。ここで主イエスは大切なことを率直にニコデモに告げたのであります。ニコデモ、父なる神はあなたを愛しておられます。人は律法を一度なく守るということで神の国に入れていただけるのではありません。神の愛、そして神の見許しというもの、それを心から信頼することができる、そのような信仰というものを持っている人がこの神の国に入ることができるのです。あなたは神の愛に気づかされ、洗礼を受け、同時に聖霊を受け、自分では気づかないうちに生まれる変わるでしょう。そしてそれから神の愛の中にとどまり続けるでしょう。あなたは神に愛されています。これからあとあなたは平安のうちに父なる神の身元に召されます。そして復活の時、私と共に、また御心にかなう人たちと共に永遠に喜びと感謝に生きるものとされるでしょう。そのように約束をしてくださったのであります。ニコデモは困惑をしながら、どうしてそんなことがありえましょうかと応答いたしました。けれどもこの時すでにニコデモの心には小さな灯火が灯ったのであります。主イエスは質疑応答の中で、あなたはイスラエルの教師でありながらという叱責に似たような言い方をなさいましたけれど、それは叱責ではなく憐れみの言葉でありました。そのことをニコデモは誰よりも強く感じたのではないかと思います。ニコデモはこの日喜びと希望のうちに、主イエスが誠に神から使わされて来られたお方であるということを信じ受け入れたのであります。そしてたとえ主イエスがこの後苦難に遭われるようなことがありましても、この主イエスに従っていこうと心に決めたのでありました。ところでこの度朗読をしていただきました聖書の一節14節のところに不可解な言葉が残されています。ちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければならない。この内容は民数記21章の4節から9節までの歴史的な出来事に関係をしている言葉であります。イスラエルの民は紀元前14世紀エジプトを出立し、アラノで40年を過ごし、約束の地カナンに入植をいたしました。現在のパレスチナという地域です。しかしまだアラノであった時に、アラノにありました時に、イスラエルはたびたび神に不平、また不満を漏らしたのであります。そこで神はお怒りになって炎の蛇を送り、これに噛まれた人たちはそれによって死ぬという出来事がありました。 その時人々は悔い改めてお祈りをしたため、神は救いの手段としてモーセに聖堂の蛇を高く掲げるようにと命じたのであります。モーセが聖堂の蛇を高く掲げると、民はこれを見上げて死の裁きから救われたというのであります。当時のイスラエルにおいてはまだ偶像の禁止というものが徹底されておりませんでした。したがって聖堂製の蛇を作り、それを拝むということが行われていたのであります。列王記下の18章の4節に、ユダ王国の王のヒゼキヤが人々が甲を耐えて拝んでいた青銅製の蛇とアシラ像とを共に打ち壊したと記されています。また列王記下22章によりますと、ユダ王国のヨシア王は古い律法の書である神明記律法を見つけ出し、これをもとに目に見えない神ヤハウェへの信仰というものを徹底させて、偶像から完全に決別したということが記されております。しかし紀元前2世紀頃に作られました神ヤハウェの浮き彫りの中には、ヤハウェの体の一部が蛇になっているデザインのものがあり、後の時代になりましてもまだ青銅製の蛇への信仰というものが残っていたということを伺い知ることができるものであります。ヨハネによる福音書の著者が青銅製の蛇への信仰というものを残す旧約聖書の伝承というものを福音書の中に取り入れましたのは、著者が住んでおりました当時のパレスチナ、シリア地方にまだ青銅製の蛇への信仰というものが残っており、蛇と神ヤハウェの関係を断ち切れないでいる人たちがいたということが考えられます。ご承知のように旧約聖書には多くの異教的な神話や物語が取り入れられており、そのままに残されております。特に古い伝承は神学的にまだ十分に整えられておらず、異教的なものが残っているのであります。旧約聖書の古い伝承がしばしば異教的であるのは、古い記憶をそのままに残しましたヤハウェ使徒と言われる人、これはヤハウェ資料を編集した人ということです。またエロヒスト、これはエロヒム資料というものを編集した人のことでありますけれども、そのような人たちの、技術的な未熟さ、また神学的な味付けの不徹底さというものにあると言えます。しかし私たちは古い伝承の記録者たちに対し、これを上から批判するのではなく、そこで書き残された真の神ヤハウェに対する信仰の記憶というものを感謝して受け止めるということが大切であります。ヨハネ福音書の記者が今日の箇所で青銅製の蛇への信仰を取り上げましたのは、このような異教的な信仰を承認するためではありません。そうではなく、神の子主イエスへの信仰によってこのような民間信仰が乗り越えられ、そしてこの主イエスキリストによって高く上げられた神の御子主イエスによって、私たちは本当の意味で罪を許され、また救われていくということを示そうとしたのであります。主イエスとの個人的な出会いを果たしましたニコデモは、主イエスが十字架につけられ亡くなられた、自ら進んでその遺体を引き取り、それを丁寧に墓に納めました。そして主イエスが復活され、聖霊が下り、エルサレムに教会が誕生しましたとき、ニコデモはいち早く主イエスの名による洗礼を受け、また聖霊を受け、 ユダヤ人の誹謗、中傷、暴力に屈することなく、その信仰を全うしたと考えられております。ニコドモは老練な政治家、また優れた立法主義者としてではなくて、聖霊によって新しく生まれ変わり、感謝と喜びに満ちた信仰生活を始めるということで、神を愛し、また隣人を愛するその生涯を終えたのであります。ニコデモは、については、この私たちは、この生涯の最後のところで、本当の信仰というものに出会い、そして本当の命というものに出会うことができた。そのことを私たちは教えられるのであります。今日はお読みいたしませんでしたけれども、今日の箇所のその後に、ヨハネによる福音書3章16節に、神はその一人を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると記されています。私たちはこの聖書の言葉をとても愛しています。これほど美しくまた力強い言葉は私たち人間の世界には存在しないのではないかと私たちは考えているからであります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。この言葉はニコデモに向かってだけではなくて、神の善意を信じている私たちにもこの世においてまた神の国においても変わることなく響き続けていく言葉であると思います。今日はペンテコステの礼拝をご一緒に守っています。聖霊が下り、そして教会が生まれ、そしてイエス・キリストが誠の救い主であるということが世界に述べ伝えられ始めた記念の日であります。皆さん方のうちに聖霊が来てくださり、神の愛が豊かに宿りますことを心からお祈りをしております。お祈りをいたします。恵みと慈しみに満ちた主イエス・キリストの父なる御名、今日私たちはペンテコステの礼拝を共に迎えることができましたことを感謝いたします。私たちはあなたのそのご慈愛を忘れ、自分たちの力で幸せに生きようとしてまいりましたけれども、あなたは憐れみをもって私たちのその罪を許し、御子イエス・キリストをお送りくださり、そして私たちに本当の意味での生きる希望というものを与えてくださったことを感謝いたします。私たちは今その信仰に預かり、自分の力によってではなく神の憐れみによって生かされているということを心から信じ、またそれに感謝することができるものとされました。私たちはそのような恵みの中に生かされていることを感謝をしています。どうかこの恵みが全世界の人たちに伝えられて、そして全ての人々がキリストにあって神の皆を褒めたたえることができるものとされますように、そして世界に平和がもたらされ、神を愛しまた人々を愛する心が世界を支配していくことができますように、どうか聖霊の豊かな働きが与えられますように心よりお祈りを申し上げます。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。